ちは。ユナイテッドノース84.2、タッくんの2択3択、番組ナビゲーターの野田ねーと。
こんにちは、タッくんこと弁護士武田孝宏です。
はい。7月も間もなく終わりですけど、早いよね。今年の7月は、本当に異常な暑さだったよね、タッくん。
はい、そうですね。
タッくんの事務所は、なんか、暑さ対策してる？
特にないですね。
エアコンガンガンに。
うん。ただね、うん、3台あるエアコンのうち、1台は故障してですね。
それ辛いじゃないですか。
やばかったんですけど、まあ、なんか早く直してもらえて、まあ一応ことなきを得たって感じですね。
そうなんです。ショックじゃなかった、壊れた瞬間。
いやー、そうですね。ちょっと、まあ一台だけ古かったんで、大丈夫かなと思ってたんですけど、やっぱり、ちょっとね、つけてみたら動かなかったということで。
あ、よかったな、他に2台やって。
そうなんです、そうなんです。
いやー、もうさ、私もね、これでまず今日お店のエアコン壊れたら、
はい、
お客さんに帰ってもらうしかないんじゃないって思うね。
ああ、そうですね。
そう、だからそのぐらいエアコンがもうね、ないともうやばいですよね。
そうですね。
他の手がないもん。エアコン以外の扇風機でも追いつかないじゃないですか。
そうですね。
まあ、しては窓を開けたら温風が入ってくるわけだし、
そうです。
お水飲みながら頑張ったとて、うちなんかほら、美容室だから、ドライヤー使うじゃないですか。あ、水でシャンプーしたらいいか。ダメ？
おかしいですよ。シャンプーするまでは暑いですよね。
シャンプーしてドライヤーで乾かすときもさ、また汗出ちゃうから、
そう
ですね、こんな手は無理だよね。で、シャンプー日焼けとかって減ったら、
そうですね、あんまり昔、ゴルフやってた頃は、ゴルフ一時は行けば、日焼け止め塗ってましたけど。
焼けてるよね、でも確かに。
ちょっとね、茶色いイメージありますよ、
そこの肌ね。いつもほら、写真撮ると、野田は化粧塗りすぎだから真っ白になってるし、さっくんはなんか自然体で、結構、オクロみたいな感じで二人写ってるなーって思うんですよね。私はね、先週、もう、海で、平子で、
撮影の。
それ大変だったでしょ。
はい。
一日中無駄にいて、撮影してたんですけど、うん、私はヘアメイクスタイリストだったんですけど、そりゃもうすごい格好でした、私。マスク、サングラス、タオル、大きな帽子、スカーフ、ゴム手袋、T シャツ、長袖、長ズボン、あと、ビーチサンダルじゃなくて、靴履いてましたから
。
もうね、水をクリストル飲んだよ。
うわ、あれってやっぱ砂浜って照り返しする
んですか？返す、だんだん来ますよ。でも、わかるんですよ、ここに当たってるって。で、マスクとタオルの間の、この午前中、ここ焼けてないんで、さっき見てここ。ちょっと焼けてるんですよ。
はい。
本当に危ないですよ。本当に皆さん、日焼けね。対策をしてください。
ね、はい。
さて、番組ではリスナーさんからのメールを待っています。本日のテーマは、応急手当でございます。さっき、応急手当についての法律ってあるんですか？
まあ、一応ですね、民法上の規定があって、
うん、
まあ、その応急手当をして、何かあった時の責任をどうするかっていう、まあ、そういう規定なんですよね。
は
い、
そうなんだ。はい、災害にする事故にすると、本当、客観的に考えると、心得のある人だけが行うっていう感じがあるんですけど、ね、そう思いますよね。一般人がこう、下手に手を出さない方がいいんじゃないのっていう感じがするんですけど。
そうですね。まあ、ただやっぱり災害の時にやっぱりね、助け合わなきゃいけないし、やっぱり自分は医者じゃないから何もできないしって、ちょっとほったらかしで、ね、助かる命が助からないということではちょっと非常に悲しいですから、
そうですね。
まあ、そういう少女の精神をね、まあ、ちょっと損なわないようなことっていうのは大事だと思いますね。
なるほど。はい。ここにも法律というものはしっかり存在してるんですね。今日も皆さんと一緒に勉強したいと思います。このテーマについてのご意見などお待ちしています。愛知タイムの公式ページよりタックンの2択3択宛てに送ってください。それではスタートしましょう。
タックンの2択3択。
この番組は武田孝宏総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田孝宏総合法律事務所です。 妹との数 84.2 タッくんの2択3択私のダメとタ
ッくんこと弁護士武田貴弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーはどちらの2択3択でーす。
イエーイ。
見てー、これはネットや SNS で実際にあった A、B どっちがいいのという相談事について法律家であるタッくんが見解を述べてくれます。最近は地震があったり豪雨があったりと、そしてこの記録的な猛暑と自然災害がもう本当に人ごとと言えない状態、状況が続いてますよね。
そうですね。まあ、特にね、昨日、おとといですか、はい、話した台風なんか、
うん、
その、この間の豪雨のですね、被害者にまた、あ、被害地にですね、
うん、
また、あの、直撃するというですね、ちょっと非常に大変な事態が起
きましたね。そうですね。そんな中でお互いが助け合って、動けるものが手を施すという、相互扶助に対する法律があるということで、これは国民全員が自覚すべきことでもありますよね。
そうですね。やっぱり、うん、人、先ほども言いましたけど、やっぱり人と人とが助け合って、人の命をね、守っていくということは基本ですから、それをですね、ちょっと妨げるようなことがあってはいけないので、まあ、そこら辺のところはですね、ちゃんとした法律的な知識を、皆さん、確認しておいていただけるといいですね。
はい、では確認していきましょう。こんな相談内容をご紹介していきたいと思います。土俵の上で応急処置をしていた女性が土俵から下ろされて、師匠が亡くなっていたとしたら、大問題になっていたのでは、A、法的には問題にはならない。B、倫理上、罪に問われる。
これはですね、応急処置をしている途中で下ろされたってことですかね。
A、
うん。そうすると、まあ、非常にその応急処置をさせないようにしたということになってしまうので、
うん、
それは基本的に刑事的にはですね、
うん、
なんていうんですかね、まあ、極端なことを言えば、まあ、殺人罪という ところまで行く可能性もないことはないですけど、基本的にその、こういうのっていうのは、
うん、
何にも、例えば自分が道歩いてるときに、
うん、
全く知らない人が急に道で倒れていったと。
うんうん、
で、その人に対して応急処置をしなかったからといって、処罰されることはないんですよ。
そうですね。
うん。
うん、
それは、ね、作為義務がないから。
うん。
なんだけど、一旦引き受けて、
うん、
自分が、その人を介護し始め、救護し始めたりだとか、
うんうん、
あと自分の、まあ、子供だったりとか、うん、そういう、関係のある人だったりとかする場合は、
うん、
当然、殺意義務が生じるので、やらなければいけないし、
うん、
でしかも今回の場合は、応急処置をしている人をどけちゃうっていうことになると、
ね、降りてくださいって言っていましたよね。
うん。うん、降りてくださいって、うん、まあ、それはちょっと、実際それで、じゃあ降りなきゃいけないのかどうかって、降りてしまったらその女性自身も、
うん、
問題になる可能性もあるということです、
うん。
自分で急げといて、っていうことになる可能性もあるので。
わあ、この辺法律入ってくるんですね。
うん、もうちょっと。
ね、何気ないあのシーンだったんですけど、
うん、
まあ、後すごい社会問題にね、
す
ぐ直後になってたんですけど、
うん、
倫理観がすごい問われてましたけど、うん、じゃあ、これが、罪に問われるっていう。
可能性があるということにしてください。はい。100% ではないと思います。
なるほど、ね、状況次第ということですね。
はい。
はい。じゃあ、次行きます。一般人の応急処置はどこまでが許されるのでしょうか。例えば、高校生のサッカーや野球の試合で、照明が倒れ、近くにいた数人が下敷きになり、意識不明の人が出ました。しかし、近くに医者はおらず、救急隊や医師の到着にも時間がかかり、黙って待っていれば命に関わる、出血が多く、胸骨の圧迫を、してしまうかも、という不安がある。このような状況が仮に起きてしまったとして、近くにいる一般人はどこまでの行為が許されるのでしょうか。また、上記のように、胸骨圧迫の実施の量が不明な場合、病院に電話をし、医師の指示で胸骨圧迫を行うということは可能なのでしょうか、
うん、
A、何もしない。B、手続きのものが再現を尽くす。C、医師の指導のもとなら可能。
はい。これはですね、
はい、
答えを言う前にちょっと説明しますと、
はい、
民法上ですね、
うん、
緊急事務管理という規定があるんです。
はい。
で、これ、緊急事態にですね、他人の事務を管理した場合には、
うん、
管理者に重い責任を負わせるのは妥当ではないから、民法はその責任を減らしているというもので、まあ、事務を管理というのは、まあ、この人のためにやることっていうことで、
はい、
その命の危険があるときに、応急処置をするとも、これに含まれるわけなんですよ。はい、で、そうした場合に、だからこう、倒れて、で、近くに医者がいないという場合で、じゃあもう、とりあえず、この、 あの、胸骨圧迫だから、この、押すやつでしょ、
はい、
うん。で、それをやらないと助からないということで、判断でやって、仮にですね、
うん、
この判断がちょっと実は、あの、細かい医学知識上はダメだったりだとか、うん、あと、やり方がうまくなくて、結局、助からなかったということがあったとしても、
うん、
それが、まあ、わざと殺したりだとか、
うん、
少し考えればね、あの、気づくようなことでない限り、
うん、
基本的にはやっても罪には問いませんよということになって
る。なるほどね。まあ、その、結果がどうであれ、
うん、
助けたというその善意の行為は、
うん、
あの、結果がダメだったとしても罪には問われないという。
そう、もちろんね、緊急性がないためよ。
ああ、そっか。
うん。あ、別に救急車が来るまで待って、
あ、
医者に搬送してから治療してもらえば大丈夫っていうような気持ちであれば、それは別に適用されないから。
うん、今のシチュエーションだと、うん、まあ何かが倒れてきて、
うん、
で、こう下敷きになってる、助けるのはもう当たり前ですよね、
うん。
で、その後にそういうことをしてもいいかどうか。まあ、
だからこれ、意識不明の人が出てるわけでしょ、
うん、
だからそうすると死ぬかもしれんっていうね、
うん、
状況であるので。
命に関わる場合のみ、
そう。
緊急性のある時に手助けをして、それが、まあ、結果的に不幸になってもそれは罪はもちろん問われませんよという。
そう。今の僕が言った緊急事務管理の規定は、
うん、
それは民法上の規定なので、
うん、
まあ、損害賠償請求されないということですね。
ああ、なるほどね。
うん、もちろん、あの、刑法上も緊急避難という規定があるので、あの、同じような意味で、あの、罪には問われないということになるわけです。
あ、なるほどね。また、民法と刑法の、なんか、いつも私がややこしくなっちゃうやつ。
うん。まあ、そこはね、あの、何も言わないで流してもらえば、みんなわかると思います。
はい、はい、
はい。
はい。はい。じゃ、次行きます。
はい。
応急手当について質問です。
はい。
救助放射などの外傷を伴わないで突然倒れていると仮定します。
うん、
反応がない人、過去意識のない人は脈は取れるのでしょうか、
うん、
応急手当の手順とは別にしてほしいです。単純に意識なし、過去反応なしと判断した人の脈拍は取れるのか知りたいです。ケースバイケースなんでしょうか ?A、一般人は何もしてはいけない。B、研修を受けていれば良い。
これはですね、
うん、
基本的には、あの、脈拍取っていいと思いますよ。
ほう。
だって、脈を取ること自体は、
うん、
その人を別に傷つける行為でも何でもないから、
うん、
いや当然倒れちゃってるわけですからね。
うん、
うん。まあ、手を触ることが、まあ、暴行罪になるのか、まあ、女性だったらセクハラなのかっていう問題はありますけど、
のね、
うん。そういうのには問われない状況になるんであれば、別にやることが基本的には問題にはならないですよね。うん、
なるほど。じゃあ、この A の、
A でも B でもないっていう
ことです。脈を取っていただいても構いません。
もちろんです。
倒れてる方がいらっしゃったら、で、その次にどうするかですね。まあ、救急車呼んでいただ
くと。そう。まあ、それが一番いいんですよね。
そうね。はい、わかりました。ねえ、たっくんなんか、こういうの突然あるとさ、
はい、
困っちゃうよね、実際。
そうですね。やっぱりあの、いろんなところでね、自治体だとか学校だとか勤務先だとかで、まあ避難訓練とかね、
はい、
あの、災害の訓練とかやってると思うんですけど、まあそういうのではね、しっかりと取り組んでいただいてですね、
はい、
もしもの場合にはちゃんと行動に出れるように
そうだ、ね、
していただくことが大事なんですよね。
一人一人がね、企画しておきたいものですよね。
うん、そうですね、
はい。
はい。
それでは、このあたりで、本日の一曲といきます、オタク。今日はどんな曲を選曲してくれましたか、
はい、今日はですね、
はい、
あの、後から説明してもいいですか、
いいよ
ー。矢口丸ひろこさんで、セーラー服と感じ。
大好き。
Thank you.
これリアルタイムだったひろこちゃん。
あ、いや違います違います。これなんで今日この曲にしたかっていうとですね、うん、昨日、実はあの、工藤静香のコンサート行ってきたんですけど、
あ、そうじゃん、静香のコンサート見た見た。
今日ね、これを歌ったんですよ。
うん、え、静香が歌ったの？
うん、なんでかっていうと、彼女がオーディションに出るときに歌ったそうです。
いやだー、もう、静香さんって今48歳ぐらいですね。
48ですね。
まさに私の年と一緒なんですけど、だってもう中学校の時の神様ですよ、ひろこちゃん。
ね、
ひろこちゃんって言ってるところもおかしいんですけど、はい、という感じで、タックル2択3択するですな。続いては番組にゲストをお招きしてガクバラのフリートークをする2択3択データとも勝負です。
本日のゲストは、
はいはい、
ね、野田姉とも深いご縁の方ですよね。
そう、もう本当に地味な方ですよ。はい、以前はここ愛知大学で番組もされていまして、最近起業されたという日々の恵子さんです。
あ、こんにちは。
恵子さん、地味でしょ、今日の格好。
もう、すっごい地味。
本当にもう、何よ、その緑色の花がバンバンとついて、ムームーみたいな。
青、朝の野田に見
える。もう、30メートル先からでも、あなたってすぐわかるような、その、超ハードな格好。あとから写真撮ってアップだ。ありがとう、恵子さん、忙しい時に。本当に
元気が出るからね。
本当にこんな暑い中に来てくれてありがとうございます、
お忙しい中で。ありがとうございます、お招きいただきまして。
起業されたということで。
はい。
はい。じゃどんどん聞いていこう。
はい、
うん、まあ、どういうようなあの会社を利用されたんですか？
あのずっと内装業やってきて、まあ、会社勤めだったので、はい、それまあ自分でまあお客様目線で、
はい、
あの一番お客様と一緒に気持ちになって、うん、こうできる仕事にしたいと思って、
あ、
まあ、自分でやってしまおうと思って、
なるほど、
まあ、50手前でちょっとやってみようかなっていう、ね、ところで、
まだ若いよ私たち、
そう
ねえ。
そうです。
うん、
なんか今ちょっと
このためだったよね。
ちょっと
最後はおかしいよ。恵子さんにこれこの絵図がひどいよね。
もうなんか派手な
花の派手真ん中にタックンで、タックンかわい
い。そうですね、黒いスーツ着てますけど、
はい、後から写真撮ってびっくり
するね。
その、新しいね、
はい、
会社の名前とかありますか？
はい、ローマ字で K&S コープって言います。
おー。
はい。まあ、K は私の K で、
はい、
あの、ちょっと一緒に仕事してるコープの頭文字を取って K&S。
うん、すごいね。その子、めっちゃ嬉しいんじゃない？自分の頭文字って。
どうなんだろう。
そりゃ嬉しいですよね、たっくん。
そうですね。
会社名に自分の名前を
付けて。うん、まあ、その子がいないとできない仕事なので、
はい、仲良くやらなあかんね。
そうなんですよ、仲良く。
ね、
知った時に、
知った時にお互いにね。
そうそう。
あの、先ほどお客さん目線でっていう話でしたが、はい、もう早速そういうのは取り入れてやってらっしゃるんですか？
してますね。もうずっと、なんかお客さん目線すぎてどうしようっていうぐらい、なんか変わりすぎてこう。あの、メインが、今は、壁紙を張り替えるっていう、まあ、簡単リフォームっていうのが多いんですけど、まあ、それの中でやっぱり、あの、ちょっと、お片付けが不得意な方とか、やっぱりいらっしゃるので、まあ、あの、クロス、壁紙を張り替える以外のところで、ちょっと、あの、お悩みを解決しながら、あの、満足いく仕事っていうので、目指してやってます。
心臓がつくね、それね。だって、心臓の部分だよね、お片付けって。
そうですよね。
さっきもね、ちょっと、で、あの、ラビン前にタックと喋ってたんですけど、
うん、
あ、タックの、お家もちょっと大変。
え、
あ、そうですか。
え、お部屋になってるんですか？
え、いや、お部屋というか、あの、うん、うちもですね、やっぱりちょっとね、あの、小さい子がいますので、
うん
まあ、結構おもちゃとか、結構こう、あ、ね、こう、たくさんなってる。
うん。
いうことなんで、
まぁ、整理整頓する。
あ、たまに死んじゃうことあります
ね。痛いのね、レゴフルド。痛いあと、ハッピーセットとかさ、ぐっちゃぐちゃになっちゃうんだよね。全部ゴミだよ。あの、大人からしたら。
先日ね、あの、犬、うん、抜け殻を持ってきたんです
よ。怖い、怖い。あ、抜け殻だったら OK だ。
そうそう。
犬本体も嫌だけど、
そう。
え、あれ、結構楽しくない？
嫌だよ。ベランダに出てさ、最後の、何、芝居じゃないけど、もう最後で、ベランダに住んでるやつ見ると、ほんと困っちゃいます
ね。
一つに通貨のためにね、
うまいですからね。口の中に7年いるんだ
って。うん、ね、長生きしてますよね。
ね
そうか、その壁紙の張り替えっていうのは結構多くやってらっしゃる
ってことですね。はい、やってますね。
そう、あるんですが、その、やっぱり壁の色は変わると、やっぱり気分も変わりますもんね。
はい、本当に変わる。今日の色の青とかね。
いや、もう本当にね、
かなり少ぐらい。
私も、この色でさ、
うん、
あの、うちの店もリフォームしたんですけど、
うん、
もうね、新しくやり直せる人生って感じです
ね。
もう気分違うね。
そんな数万円 で壁紙張り替えれるんだったら、そのくらいの人生やり直せるんだったら、壁紙張り替えた方がいいんですよ。一箇所だけでもいいからさ、
なんか、そこだけちょっと好きな色とか、柄とかに変えるだけで、女の人のテンションってすごい上がる。
そうだね。
そうするとやっぱりこう、旦那さんにこう、言いがちなこう、不満をこう改善できるから、
そうなんだよね。
勝てないわ、
こう、ね。本当に考えちゃうわ。
柔らかく。
そう。で、テンションさんと番組やってる時に、いつもその話してたじゃない。ちょこっと変えようみたいな。で、それで、随分私も勉強させてもらって、ありがたいなと思って、アイデアがすごい。聖子さんの細やかなアイデアが。女性ならではの目線だね。主婦ならではの目線
だね。よかった、女性で。
女の子だよ。
あの、やっぱ、壁だって、一台のね、壁だけ変えるんだったら、まあ、本当に季節ごとで変えちゃったりとかね。いいですよね。
はい。
ねえ、そういうので、ちょっとね、気分転換をね、測ってみてはいかがでしょうか、ってことですね。
そうなんです。
それで、ちょっとね、なんかご質問もあるということで。
はい。そうなんです。今は、その、まあ、壁紙の張り替えを工事させていただくお客様の中で、結構お声が多いことがあって、ちょっと今日解説して
みたい
なと思って。大体、建築して、まあ、5、6年とか、まあ、10年経ってないお家が、最近多いんですけど、で、一部屋だけ張り替えるとか、まあ、全体的にって方もいるんですけど、まあ、その中のお客さんで多いのが、まあ、建てた時に、まあ、建築会社さんとも契約で建てるじゃないですか。そうすると、5、6年経って、そうすると、壁紙がちょっとめくれてきた、汚れてきた、サッシとかドアの立て付けが悪くなった。
まあ、あるあるですね。
あと、ダウンライトの LED がなんでかしらに切れてきたとか。
そう。
なんか、生活に住んで、このさほど支障はないんだけど、なんかこう、不具合が出た時に、公務室の選挙団体に連絡するんですよ。そうすると、じゃあもうそれは保証期限が終わってるとか、その言葉で終わらせる。だけど、自分たちは結構、優勝でやるモードなのか、
そう。
でも、やらざるを得ないから、こう、私にそれ依頼が来るんですけど、そういう時にやっぱり、その、一応お客さんの立場になると、そりゃ、研究会社に直してもらった方が、気分がいいよなって思うんですね。
ああ、これちょっとたくんどうなんですか、
基本的にはですね、やっぱりその、一応保証10年っていうのがあるんですけど、これは基本的には、建物の躯体部分って言って、まあ、もう構造部分ね。そこね、だけが10年で、基本的にはクロスだとかね、この重設器具だとか、建具について基本的には2年。
あ、2年は、めくれてくるんだね。
そうそうそう。
なんで、まぁ、ちょっとね、建物にくっついてるけども、ちょっと建物の躯体とは違うものという扱いしちゃうので、だから、まぁ、ちょっとそこ、例えばクロスがめくれちゃったりだとかして、ね、建具がおかしくなってるとかいうのがあったとしても、それはもう期間過ぎてますよ、というふうになってしまうことが、まぁ、多いので。
だから、法律上ではもう、聖子さんの出番だっていうことですね。
そうです。
聖子さんの儲かりポイントだと思うんですね。
そうだね。
まあ、ところのところはね、まあもちろんね、大事に使っていただくっていうことも大事なんですけど、まあもちろん、最初にね、契約するときに、どこは何年なんだと、いうのはしっかり把握して、やらないと。
そうね、浮かれちゃってるもんだって。どう算定したら、わーいわーいってなってさ、ここが何年ですか、ここははい5年です、ここ10年、誰もやらないんじゃないの、やらなくちゃいけないんだね、これ。
すごい細かいんだよね、その、
パーツ
そうです、そうです、そうです。
そういうのが悩みどころみたい。
そうだね。よくある声なんだね、
こ
う。
そう、あります、あります。
なるほど。
なんでね、まぁちょっと皆さんね、気をつけてくださいってことなんですけど。
そうだね。今日さ、ね、今日本当、今後のさ、なんか、活躍も期待してるんだけど、夏なんかやるんですか、イベントとか。
夏のイベントですか。ちょっとこの夏頑張ってきたので、明日は会社とスタッフと職人さん集めて、ちょっと、バーベキューとか。
あ、それ私も行きたい。私も
行きたいですね。
いい肉を焼けたなと思って。
いいね、
はい。そうですね。まあ、ね、やっぱりあれですか、もう、日々。今お忙しいですか？
忙しくしてます。この夏もちょっと熱中症対策。
本当に大変でしたけど。
現場ね、
もうすごいね。
聖子さんも現場入られるんですか？
入ります。大好きなんです、現場。
お
ー。壁紙やるの、聖子さん。
あ、壁ないよ。応援する側。
頑張れ、頑張れ。
そうそうそう。あと、もうお客さんと一緒に片付けてる。
あ、なるほどね。ちりとりと放棄
して、雑巾持って。
結構誇り出るんだよね、壁紙ね。やると。 して、
はい、
サングラスして、
はい、
タオルして、
タオルって巻いてね。
だって今と全く違う生徒が見れるってことね。
うん、朝行くと昼上に顔が違いますね。
あれですね、やっぱり今はね、ポカリスエットを欠かさずに。
ね、本当に心配だから、
大丈夫です。
で、大事なところ。
はい、
で、このケアメイク工部さんは、はい、鏡原市なんです
よ。はい、そうです。鏡原医院のちょうど反対側なんですけど、
はいはい、
大野町3丁目24の2っていうところで、まあ、見た目ちょっと平屋の、うん、借家なんですけど、今、ウッドデッキ作ってます、
ね。お
ー。はい、またちょっと。
これあれですかね、インターネットとかホームページはあるんですか？
今、作成中です。
作成
中です。ですから、また野田に通じて。
はい。
そ
ういうお家、住居を、はい、アパートとかマンションとか一戸建ての、はい、そういうものを、まあ、リフォームとか何かをやってらっしゃるといいなんですかね、
はい
はい。そうですか、
はい。
じゃあね、そういうところでね、はい、ちょっと壁紙を変えたいとか、はい、いうお片付けしたいという方は、はい、ぜひね、そちらの方にアクセスしていただいて、
はい
ね、ぜひやっていただきたいと思
います。
はい、お願いします。
はい、じゃあ、今日こそ本当にお忙しい中、ありがとうございました。
また呼んでください。
ありがとうございました。
はい、ということで、もちてこさん法律でお困りなさい、もちろん、かつらいの、ジェントルマン、武田隆弘総合法律事務所にご相談お願いします。ということで、本日の2択3択、デカトコ勝負でした。
はい、さあ。
失った愛を取り戻す。消え切った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼の2時半になります。ナイトとノース84.2よりお送りしてきました。タスクの2択3択ままエンディングです。
夏休み恒例の学校のプールの開放が暑すぎて中止というニュースも入ってきています。ね、私たちの、ね、子供の頃では考えられないですよね。
そうだよね、プールの水温が高すぎて体に気象を来たす恐れがあるということです。
お風呂みたい
な、ね、こうして自発的に中止できるのですけど、川や海などは自己責任になりますからね。本当に皆さん注意が必要ですよね。
うん、今日のね、はい、討論テーマではないですが、
はい、
まあ応急手当をね、参加する人全員ができることが望ましいですね。
そうですよね。さて、番組では皆さんからの2択3択を募集しております。どっちを選んだらいいのという疑問にマルチな弁護士作品がお答えいたします。次週はどんなテーマにしますか？
次週はですね、はい、未成年との交際でいきましょう。で、夏休みで開放的になっていろいろな出会いがありますが、まあ、大人と未成年にはね、戦時であるということを忘れてはなりませんからね、は
い、ですよね。芸能人は不祥事として厳しい制裁が加えられますもんね。この件でのメールご相談もお待ちしています。他にも自分で解決できないなというお悩み事がありましたら、どんな些細なことでも結構です。はい、期待点の公式ページから、さっきの2択3択宛に送ってください。ということで、次週もお昼の2時、ユナイテッドノース84.2メガヘルツにチャンネルを合わせてください。では、また来週！この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。